大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、どうも
お願いします。はい、
さっき牧田先生出演されてて、はいはいはい、大竹さんが、うん、なんで日本は PCR 検査をやらなかったんだろう、うんうん、まあ、そのうち収まるんだろうっていう、うんうん、牧田先生のおっしゃることは全部正しいと思うんですけど、うん、はい、その部分だけちょっと補足をしておくとですね、うん、はいはい、なんでやらなかったかっていうと、うんうん、私も役所で2年ちょっと働いて、役所の子会社には長いこといたので、はい、分かるんですけど、日本の役人っていうのは、うん、自らの縄張りを侵されるのは絶対嫌なんですよ。だからもう全部自分の利権を何が何でも守るっていうのが日本の役人なんです。はい、でその PCR 検査を大規模に展開すると、はい、今までは、今でもそうですけど、うん、国立感染研究、感染症研究所っていうのがあって、うん、はい、そこがそのコロナの調査から対策から全部仕切るっていうのが役所の掟だったんですね。はいはい、でところが大規模検査すると民間の検査機関使わざるを得なくなるわけ、うん、そうすると、うん、自分のところから利権が外に出ちゃうわけですよ。はい、それで検査ですそこで収束したりなんかした日には、はい、自分の立場がなくなっちゃうので、はい、全部自分が関与できる範囲でしかやらないっていうのが役人の行動原理なんです。
あ、でも PCR 検査がまあ 100% だとおっしゃってて、はい、それ以外のなんか抗原とか、はい、ああいうのは意外と精度が低い形みたいですね。はい、
そうなんですね。うん、だから私もね、その、こう水際対策を、うんうん、緩和するのは、うん、ちょっとやめといた方がいいなって思ってたんですけど、そこも、はい、うん、まあ第6波来てもしょうがねえかなって思ってんじゃねえかっていう気はしますけど ね、
ね、何、水際対策をやめといて、それは経済効果の方を大きめにしようってこと
っていうのもあるし、うん、結局第6波が来ないと、はい、自分たちの仕事がなくなるわけですよ。
厚労省の、
そうそうそうそう、
異形議官の人たちが自分たちの縄張りを発揮できない。
だ、医療崩壊は困るけど、うん、第6波が来ないと、うん、その専門の人たちは仕事がなくなるわけですね。
いやだ、そんなこと
ない。
それは困っちゃいます。
そんなこと口が裂けても言わないと思いますけど、本音はそうだろうなって、うん、私が、うん、40年間役人と付き合ってきた感じで言うと、うんうんうん、まあ、そんなところかなっていう気はします。
ちゃんと紹介くれたら、牧田先生って方は、まあ、別分野の方だけどすごいデータや何かを駆使して原因を追求するっていうタイプの方なんですか？
はい、うん、だからいっぱい論文を読んでですね、うん、情報も、読んで、日本はね、うん、メディアの人たちって忙しいんですよ。うん、はい、だからどうしてもこう、うん、お上が発表する情報に乗っかってバーッとやった方が楽なんですね。だから、どうしてもそうなっちゃう、うん、論文なんか読んでる暇ないんですよ、メディアの人は。
まあ、外国のデータを駆使してそこは牧田さんは鵜呑みにしないというふうに考えてらっしゃる。
はい、なるほど。立派だなと思いますけど、
はい、分かりました。
私は英語の論文一本読むだけで一日終わっちゃうのでできないんですよね。
いやでもそれでも論文一本読んでたらすごいよね。
はい、うん、さて今日はデジタル田園都市国家構想についてお話をしたいと思うんですけれども、うん、
お願いします。
岸田総理が肝入りでこのデジタル田園都市国家構想実現会議、これの議長は岸田総理大臣です。
はい、
でこれが11月11日にですね、第1回の初会合を開いて、はい、総理は何て言ったかっていうと、デジタル田園都市を成長戦略の主要な柱に据えると、うん、これは最重要だと、はい、で時代を先取るデジタル基盤を公共インフラとして整備し、うん、はい、地方のデジタル実装を支援していくっていうふうに方針を示して、はい、うん、早期に地方の方々が実感できる成果を上げていきたい、うんうん、でこれどういうことかというと、まあ、インターネットがものすごく進んだわけですね。
はいはい、
うん、で、まあ、リモートワークとかもできるようになった、うんうん、私も仕事の半分ぐらいはもうリモートになったんです、うんうん、はい、でそうすると別に東京都心にみんなが密集して住む必要は ないだろうと、
はい、
で現にその企業でも本社を地方に 展した企業、うん、この1年かな、うん、200社を超える企業がもう地方に移転している、うん、だからリモートワークで都心に通勤する人もでき、うん、増えたし、うん、本社自体を地方に移す、うん、すると家賃が3分の1、5分の1にすぐ下がるわけですよ、うんうん、っていう動きを一層加速化、うん、加速化して、うん、でさらに遠隔医療とかも、うん、どんどん進めていけば、はいはい、地方で暮らしても医療の負担、うん、不安がなくなる、うん、さらに 5G を、うん、どんどん普及させて、うん、通信回線の容量を増やせば、うん、さらにいろんなことができる、うん、まあ、5G になるとですね、うん、もう本当に例えば歌手のコンサートとかっていうのも、うん、はい、まあ生でやってるのとそんなに変わらない。だから阿佐ヶ谷姉妹もですね、もう舞台が通信回線でできる時代がすぐ近くに来てるわけです。
5G で全国に、
はい、地方営業しなくていいと。
阿佐ヶ谷からでやっても
その辺はちょっと俺は疑問の残るところだけどね。生の舞台っていうのとデジタル回線っていうのと、はい、あと誰かが言ってたんだけど、リモートワークだと、はい、ここだけの話さっていうのができないって聞いたんだけど。
ああ、そうそうそうそう。
なんかここだけの話さっていうのが、なんかこう、
もう画面の向こうで録音されてるかもしれないですからね。
だから成立しないから、そこら辺は問題点だねって言ってたけど、
はい。で、私はですね、いつも文句ばっかり言ってるんですけど、このデジタル田園都市構想については、はい、この理念は、うん、全面的に賛成なんです。で、なんで全面的に賛成かっていうと、はい、実は一つは地球温暖化対策なんですね、はい、グラスゴーで開かれていた COP26 でですね、うん、はい、地球の気温上昇を、産業革命前と比べて 1.5 度以下に抑えるというふうに言っていて、うんうん、そうしないと地球が壊れちゃうんです、はい、で、これね、じゃあどうしたらいいかっていうと、うん、はい、私はライフスタイルを昔みたいにすれば、うん、はい、ゼロエミッションはすぐ達成できると思っていて、うん、はい、まずですね、うん、暖房は薪ストーブで暖房を取る。だからその里山に行って間伐して、はい、で薪割りをしてその、うん、木材で暖房を取れば、うん、ゼロなわけですよ。
木材は CO2 出さない？
いや、でも木材が、うん、木が育つときに CO2 吸収するので、うんうん、プラマイゼロなんです。
なるほど。
はい、で、うん、電気は屋根の上に太陽光パネルを乗せれば、うん、はい、でそれを蓄電池に貯めるとですね、はい、今もう大手住宅メーカーは、
うん、
はい、
うん、
ゼロエネルギー住宅っていうのを発売しているので、まあ、一次エネルギーの消費収支はもうゼロまで来てるんです、うんうん、でこれをもうちょっと技術を進めれば、うんうんうん、自動車に充電するところまで行けるので、うんうんうん、そしたら全部自前でエネルギーを賄える、
うんうんうん、それっていうのは新しい町を作るんですか、それとも今まであった村とかを再生するんですか。
いや、再生すればいいと思います。
そこはできるんですか。一軒一軒古いうちが並んでるところを、
まあ、そこはちょっと補強しないと、うん、うちもつけようと思ったんですけど、うち30年前のうちで、はい、ボロチンで太陽光パネル乗せると潰れるかもしれないって言われて、うん、ちょっと家にはまだ乗っけられてないんですけど、
それはちょっと難しいところですね。
もう、
は
い、あります、はい、でもそれを国の施策としてやっていけばいいんです、うん、なるほど。だけどじゃあなぜそれをしないか、はい、なぜこの COP26 で日本はもう石炭火力にこだわったわけですよ、
はい、
なぜかっていうと、うん、こういうのは嫌だと、うん、大量の電気を消費する、うん、っていう今の暮らし、特に大都市はものすごい電力消費を食ってるわけです、うん、
はい、
例えばですね、この近所にあるタワーマンション、はい、まあ、最上階まで行くとですね、うんうん、何十円っていう電気代がかかるわけです、エレベーターだけで、
なるほど、
でポンプで水汲み上げなきゃいけないですから、
うん、はい、一番上までね、
そこでもものすごいエネルギーを使う、それだけじゃないんですね、はい、実はその洗濯も干しちゃいけないんですよ、タワマンって、
はいはい、
美観を損なうんで、
乾燥機、
全部乾燥機です、うん、でも床からなんから全部完全冷暖房で、うん、毎年一年中朝から晩までずっと同じ温度を その調整で出してる、はい、でそんなことしたら、うん、電気いくらあっても足んないだろうっていうのは明らかだし、うん、じゃあ、うん、これでね、例えば薪ストーブで、うん、暖房取りなさいって言ったら、うん、たまままできないわけです、うん、だって里山ないのよ、裏に山はないわけですから、はい、
それに太陽光パネルもつけられません。
そうそう、一番上にちょこっと、う
ん、乗せてもダメですね。
あるだけですから、うん、だからそもそもこの時給を目指そうとすると、うん、タワマンがうまく回らなくなってしまうわけですよ、う
ん、今タワマンでもたくさん作ってるじゃないですか。
いやだからこれ本当はいけなかったんです、建築基準法で。それを規制緩和してバンバンタワマン建ててって、うん、エネルギーをものすごく使うようになっちゃったっていうのが、う
ん、神宮のあたりも高さ制限を取っ払ったりして。
そうです、だから、うん、その地方を活性化してやるっていうのは私は間違えていて、うん、はいはい、東京をなんとかしろよっていう話だと思うんです、うん、で2つ目の問題、これが一番問題なんですけれども、うん、災害対策です、うん、で日本の最大のアキレス腱は東京大阪っていう大都市に、うん、全ての政治経済文化機能を集中させたことだと私は思っていて、うん、でこれは危ないんです。でこの危ないっていうのは私は前から言ってたんですけど、ロイズっていうイギリスに、うん、再保険を行う会社があるんですね、はいはい、あの再保険っていうのは、うん、例えば地震保険とかあると、うんはい、万が一大きな地震が起こった時に保険会社みんな潰れちゃうんですよ、うん、だからその時にいざという時にお金を出してくれる、うんまあ、世界に超富裕層がいるんですけど、うん、その人たちに仲介して高い手数料払うから、うん、いざっていう時にお金出してねっていうのを、うん、
保険会社の保険、
あそうですそうです、はいうん、でだからここは世界中のリスクをきちんと計測してるんですね、うん、でこのロイズがですね、世界の脅威リスクランキング、はい、危ない都市ランキングっていうのを発表してるんです、うんうん、でこの危ない、都市ランキングのベスト10、うん
はい、
世界で一番危ない街東京です、うん、第2位ニューヨーク、うん、第3位マニラ、台北、イスタンブールと続いて、うん、第6位大阪、うん、で以下ロス、上海、ロンドン、バグダッドの順なんですけれども、うん、
1位
あの1位なんです、まあ、人口密集度世界第1位、この東京都心部は、
うん、喜んじゃいけない1位、
ねね、嬉しくない1位。
これどうやってこの脅威リスクっていうのをロイズが計算してるかっていうと、何かあった時にその地域の GDP、 あの付加価値がどれだけ落っこちるかっていうことなんですけれども、これ詳細はね発表されてないんですけれども、ロイズがなぜ東京が高いのかっていうのを資料発表したことがあって、それによるとですね、はい、東京がなんで一番危ないか、うん、1位台風、
まあね、
第2位バブル崩壊、
まあね、
第3位、うん、石油ショック、これ今まあ近いようなことが起こってますけれども、うん、そして第4位地震、はい、そして第5位洪水、はい、第6位パンデミック、はい、こうやって見てくるとですね、うんはいもうみんな危ないわけですよ、
はい、
だってパンデミックだって、うん、なんやかんや言って東京が一番危なかったっていうのはもう明らかなわけですから、うん、だからここはね、うん、やっぱりこの東京から地方にいろんな機能を分散していかないと、何かあった時に日本が持たないぞっていうのは当たり前の話だと私は思うんです、うんはい、
でもなんか日本の東京の周りとか、東京も一生懸命災害対策だとか強靭化なんとかで東京にたくさんお金注いでるじゃないですか。
そうそうです。でも、うん、例えばね、東京都は時間雨量65ミリに耐えられるように、うん、もうどでかいこう放水路を使い、うんはいはい 作り、その地下神殿っていう遊水地まで作って、はいはいはい、なんとかしようとしてるんですけど、うんうん、地球の凶暴化の方が先に進んでいてですね、
届かない。
だって、ここのところの豪雨100ミリ以上の豪雨があちこちで降って
ます。年々ですもんね。
でそしてあの田舎の方がですね、はるかに人間的な暮らしができていると、うんはい、私はこの理念は正しいんですけど、うん、デジタル田園都市国家構想実現会議の委員にあの竹中平蔵さんが入っているっていう。
なんで入ってるんですかそれ。
どうもですね、うん、パスナーが、淡路島に本社を移転したから入ったんだと思うんですけれども、うん、あのパソナ自体は正しいんですよ、うん、淡路島の地価 1.5 倍になった、うん、でもですね、竹中さんは、私は本人にも会社にもずっと言い続けてるんですけど、
はい、
行かないんです、移住しないんです、未だに タワマンに住んでいる。
いや、この
岸田さんのデジタル田園都市国家構想実現会議は正しいんだけど、こういうふうにはならないと。
タワマンの住人に語らせるな。
ありがとうございました。明日は武田さつさんいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。